町の環境情報、住みよい生活環境を作るために、ペットも家族の一員、犬登録と狂犬病予防注射、犬の登録、今年度の予防注射は済んでいますか。ペットとして可愛い犬も人間と同じように届け出、登録や予防注射が必要です。犬を登録しない、狂犬病予防注射を受けさせない場合は、狂犬病予防法により罰せられますので、ご注意ください。また予防注射と合わせて狂犬病予防注射済み表の交付を受けることが義務付けられています。狂犬病予防注射をまだ受けていない方、動物病院で受けてください。狂犬病予防注射済み表の交付を受けていない方、狂犬病予防注射済み証明書を持参し、役場環境課で交付を受けてください。交付手数料550円。飼い犬が行方不明となったとき、スムーズな連絡を取るため、もしものことを考えて、観察・注射済み表を首輪等に取り付けましょう。ペットの飼い主の方へ。最近、犬・猫に関する苦情が多く寄せられています。飼い主の方は、次のことに心がけ、人間と動物が共生しやすい環境づくりに努めていただくようお願いします。犬の飼い主の方へ。散歩するときは必ず糞の後始末を行い、リード等でつないで散歩をする。放し飼いはしない。名札や観察等をつけて所有を明らかにする。無駄吠えをさせないようにする。人に危害を加えたり迷惑をかけたりしないようにする。犬の虐待をしない。犬を捨てない。猫の飼い主の方へ。猫には排便のしつけをする。他人の土地で糞尿をさせない。自分の飼い猫以外には絶対に餌を与えない。人に危害を加えたり迷惑をかけたりしないようにする。猫の虐待をしない。猫を捨てない。犬の糞対策、ゴミのポイ捨て禁止啓発看板について。無責任な飼い主による犬の糞の放置、汚れで困っているとの苦情が多く寄せられています。散歩中に排泄させる場合は、あらかじめビニール袋などを用意して、必ず持ち帰りましょう。また、路肩や田畑へのゴミの投げ込み、放棄が見受けられます。これらのことでお困りの方は、犬の糞対策、ゴミのポイ捨て禁止の啓発看板を無償で貸し出していますので、ご希望の方はお申し出ください。可燃ゴミ、生ゴミを出される方へお願い。必ず超指定のゴミ袋を使用してください。それ以外は収集しません。ゴミ袋は交差点を避け、収集経路の進行方向にご近所でまとめ、朝8時30分までに出すようにしてください。現在、一世帯で出されている場合、収集時間の効率化や収集安全面からも、4世帯から5世帯以上でまとめて出していただきますようお願いします。使用済み小型家電の回収について、平成25年4月1日に小型家電リサイクル法が施行されたことに伴い、町では昨年1月から使用済み小型家電の回収を試行的に始め、一定の回収量が見込めたことにより、本年4月から本格的に回収をします。ご家庭で使われなくなった小型電子機器には、金、銀などの貴金属やリチウムなどの希少金属、レアメタルが多く使われています。貴重な資源を有効に再利用するため、小型家電の分別回収にご協力ください。回収する品目、携帯電話、充電器を含む、デジタルカメラ、電子辞書、電卓、携帯型音楽プレーヤー、小型ゲーム機、リモコン、電源延長コード、ケーブル類。携帯電話は個人情報を完全に消去してから出してください。パソコン及び周辺機器は対象外です。小型家電で使用した乾電池は本体から外してください。一体型で外せない場合はそのまま出してください。使用済み電池がマンガン、アルカリ電池なら回収できますが、それ以外の電池、ボタン、ニカド、ニッケル、リチウム等は回収できませんので、 販売店のリサイクルボックスへお願いします。回収場所、資源リサイクルセンター。開館時間内のみ回収。午前9時から正午、午後1時から4時。一度回収した小型家電を返却することはできませんので、ご注意ください。アダプトプログラム、公共施設の里親募集について。町では公園や道路などの公共施設を里子と見立て、それらを利用する町民の皆さんが里親となり、里子、公園や道路などのお世話をしていただくアダプトプログラムの制度を導入しています。平成20年1月時点で約30の団体、企業、個人を含むの皆さんが里親になり、町内の環境美化に貢献していただいています。この制度にご賛同いただける団体等の皆さんは、次の通りお申し込みください。対象、個人、団体を問いません。どなたでも里親になれます。活動方法、ボランティアでの活動となります。活動内容、公園及び道路の美化活動、空き缶、吸い殻などの回収、公園及び道路内の除草、支給物、ゴミ袋、清掃用具、竹ぼうき、火ばさみなど。手続き等、里親を希望される方は活動場所等の確認をさせていただきますので、役場環境課までご連絡ください。その上で申し込み書のご記入と提出をお願いします。野焼きは禁止です。最近近所でゴミを燃やして匂いがする、煙で布団や洗濯物に匂いがついてしまうなど、野焼きに対する苦情が多く寄せられています。野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律により例外を除き原則禁止となっていますので、ご注意ください。また一定の構造基準を満たしていない焼却炉についても使用が禁止されています。住みやすい生活環境を作るために、一人一人が協力してより良い生活環境を築いていきましょう。ゴミ減量宣言、平成27年4月1日からスタンプカード制度が変わります。スタンプカード制度は資源の有効利用と可燃ごみ減量意識の向上を図るため、平成20年度から始めた制度です。皆さんのご協力により、近年大口町はリサイクル率が県内1位を堅持、平成21年度から1位するなど、ごみ減量への取り組みが図られてきました。現在、資源ごみを地区集積場やリサイクルセンターへ持ち込む際、スタンプカードを提示していただくと、シールやスタンプが調布、押印されますが、平成27年4月1日より、次の通り改定しますのでお知らせします。変更点等、報奨金3000円は平成27年度中に終了となります。ただし、報奨金の申請数72個を満たした場合、その捺印日から2ヶ月以内の請求は可能ですので、最長平成28年5月30日までに請求をしてください。景品の申請が10個単位から20個単位になります。現在のカードは有効期限を過ぎても、スタンプがすべて埋まるまでご使用なれます。その場合は従来の個数で景品申請。ただし、有効期限を過ぎ、最終の72個に到達したときは、景品の申請になります。平成27年度中に報奨金を受けた方や、新規登録者、紛失された方などは、リニューアルしたカードを発行しますので、今後はそのカードをご使用いただきます。ゴミは分別をすれば資源として生まれ変わります。引き続き、ゴミの分別にご協力ください。有機資源保管所の利用方法について、平成26年4月から基本的なルール作りをした有機資源保管所では、大きなトラブル等もなく、皆さん正しくご利用いただいています。今後もルールに従ってご利用ください。事業・営利活動による搬入はできません。事業者は、港南には環境管理組合へ搬入してください。開所日、火曜、金曜、日曜日、12月29日から1月3日休業。開所時間、 午前9時から正午、午後1時から4時、午前午後とも終了15分前までに受付をしてください。持参するもの、住所確認のため免許証や健康保険証などの身分証明書、搬入できるもの、町内の土地で発生した剪定枝、竹、長さ2メートル以内、直径30センチ以内、草、落葉、野菜の茎、葉、根、つる状のものは50センチ以内、食に供する部分は除くの有機資源に限ります。保管所、所在地、大口町五五所1丁目10番地、有機資源保管所の地図が載っています。以上、町の環境情報の問い合わせ先、役場環境課電話 95-1111 内線161。